はい、それでは先ほどの、ね、続きです。67ページのその他観光地の中の京都市、世界文化遺産の他に京都三大祭りも重要な観光資源である葵祭り、はい、これが5月に行われる下鴨神社と上鴨神社ですね。この鴨という字がもう異なった漢字を使っていますけども、はい、下鴨神社と上鴨神社、それから祇園祭り、これが7月に行われます八坂神社の祭り、山鉾巡行、今写真に出てます山鉾巡行というのが、7月の17日に行われます、クライマックスなんですけど、お祭り自体は約1ヶ月7月いっぱい続きます。それから、時代祭りが平安神宮、はい、この平安神宮の祭りで、時代行列というのが、そのメインなんですが、明治維新から、平安時代の初めの頃まで、これを8時代に分けて20の行列に分けて2000人が練り歩く、でその時代時代の衣装を、着たりから、全てですね、もうその時代になりきった人たちが行列をしていくわけなので、ちょっとした年表、動く年表みたいな感じ、はい、こう生きた年表みたいなね、そういうのは歴史の好きな方にはたまらないお祭りだと思いますね。はい、遷都1100年を記念して、作られた祭りであります。はい、それから祇園祭りは特に神田祭り、天神祭りとともに日本三大祭りにも数えられているんですね。だから祇園祭りというのは非常に重要なもので、例えばガイド試験では二次試験なんかでもこの祇園祭りの説明を求めるというケースがありましたので、そういう意味ではね、非常に重要な、あらゆるガイド試験においてはやはりこの、地理歴史以外にもですね、一般常識も含めて要注意かなというふうに思います。それから、宇治市なんですけども、京都府南部でお茶と観光の都市であると。宇治といえばお茶、はい、で宇治川を挟んで宇治平等院、法王堂、これ阿弥陀堂、ね、阿弥陀仏を本尊、お祭り祀ってあるので、阿弥陀堂というんですけども、こういう名詞としては平等院の法王堂と言います。それと宇治神神社があります。で宇治川を挟みましてね、その東岸、東の方に宇治神神社あるんですけど、これは現存最古の神社建築です。はい、現存最古ですね。はい、行ってみたらちょっとがっかりするぐらい寂れた、だって古いんですからね。そんな豪華なものでは全くないんですけど、ただ現存最古ということで値打ちはあります。だから世界遺産、なんで世界遺産かというと、見た目の美しさとかいうものではなくて、歴史的意義といいますかね、そんなに古いものが、もう一つ歴史的意義は実はこの法王堂との関係にあるんですね。西岸、仏教、日本の仏教ではですね、日本の仏教といいますか仏教思想の中の一つに東と西という大きく分けましてね、簡単に言うと宇治神神社は現世、今私たちが生きている世の中を担当する、一般に神道というのはあんまり死んでからのことはあんまり得意じゃないんですよ、日本の神道というのは。だから生きている間に現世利益、お願い事をして助けてもらうというのが神社の役割で、対しまして西というのは私たちが死んでから行くであろう極楽浄土のあるところと言われているんですね。阿弥陀仏がいらっしゃるところですよね。はい、ですからこの、藤原の頼通という人が、この両方ともね、作ったんではないかというふうには言われています。はい、この頼通は、法王堂の方はもう確実なんですけども、この宇治神神社も多分同時に作らせたんじゃないかということですね。だからその創立年が非常に近いんですよ。この宇治神神社が1060年で、平等院が1052年なんですね。ですから多分平等院を建ててしばらくしてこの神社を作らせたと思われます。 で、三途の川と言いますけどね、この宇治川をちょうどその三途の川に、まあ、見立てて、私たちはそのこの世に生まれたら、この三途の川、煩悩の川と言うんですけども、この苦悩だらけの川を泳ぎ切ってですね、見事対岸のその極楽浄土に行き着きますと、まあ、そこに阿弥陀仏が待っているという、そういう考えが日本の仏教思想にあるんですね。はい。まあ、そういう意味ではこの宇治川というのがちょうどその現世と過去世、未来ですね、来世の間にある川というふうに見立ててあるんですよ。まあ、見立てですよね。はい。だからそういう意味ではこの歴史的この平等院と富士神神社は強い関連性を持っている。だからこそ世界遺産になったというふうに考えられる。平等院は当然なんですよ。なんで宇治神神社という説明を今ちょっとしてみたんです。こんな古びたね、どうということのない神社がなんで世界遺産なんだと、まあ、そういうことなんです。はい。はい。それからこの、写真に出てます山鉾巡行というね、この祇園祭りの行事なんですけども、これが最近去年の9月にですね、ユネスコの世界無形文化遺産に指定されました。はい。ユネスコの世界無形ですね。はい。無形の、まあ、文化遺産として、はい、指定されました。去年の9月のことでした。はい。それでは今度は2010年版の方に行きまして、こちらですね。はい。これの、17ページ。京都府、まずは西院海岸国立公園。これは日本海にね、まあ、面している日本海に面しているところの、まあ、鳥取、兵庫県寄りですかね、はい、兵庫県寄りのところに浜爪海岸というのがありましてね、はい。まあ、ここは白い砂浜、美しい夕日の遠浅ビーチ、それから丹後砂丘、こちらは砂丘という名前の通り砂地があるところなんですけどね、はい、この2つが京都府の西院海岸国立公園、それから嵐山、ここさっき言いましたように京都府観光地のベスト3、ベスト4に入るような、まあ京都といえばもう本当にゴールデンウィークとか、まあそういった時にはもう溢れ返ってしまいましたよね、観光地。この渡月橋がもう渡れなくなるぐらい人で埋まってしまうんですね。もう渡月橋人だらけでですね、もうどうしようもないぐらい、それぐらい有名な、まあ、修学旅行でね、修学旅行生もよく訪れるところでもあります。桜と紅葉の名所である嵐山を中心とする一帯、まあ、これが講義の嵐山なんですけどもね、はい。いわゆる一帯のことを嵐山、山そのものじゃなくて、そこを中心とする一帯を一般に私たちは嵐山と呼んでいます。それは一大観光地として全国的に知られ、桂川に架かる渡月橋、天龍寺、天龍寺は世界遺産に登録されている禅宗のお寺、天龍寺は世界遺産、臨済宗のお寺ですね。で、嵯峨野観光、はい、嵯峨野、この嵐山からですね、ちょっとこう嵯峨野という地域がまたありまして、その嵯峨野もまあ観光地非常にたくさんの人が訪れるところなんですけども、その嵯峨野観光鉄道というのがトロッコ電車を走らせてまして、保津峡というところでの保津川下りですね、保津川下りが、まあ、観光スポットとして、まあ、有名なところ。ここももう日曜祝日などはですね、もう簡単にこのトロッコ電車にも乗れないぐらいたくさんの人が訪れているわけですね。はい。で、この保津峡というのは保津川の流れる景勝地、桂川の中流部亀岡市街から嵐山までの急流約16キロが保津川と言われてまして、ここを船で下る保津川下りが、まあ、かなり、まあ、有名であります。はい。京都三大祭りは先ほど、まあ、やった通り、それから、上賀茂、三根井坂、祇園新橋、はい、これが充電圏で、さらには佐賀通り元充電圏、三山町北充電圏、入江浦充電圏。さすがというか、まあ、京都、すごい、充電圏の嵐ですね。すごいですね。まず、上賀茂ですね。こちら、鮭です。あ、魚の鮭じゃないですよ、これ。鮭町。はい。新館 まあ、神職と言いますけどね、神官たちが住んでいる、まあ、屋敷のことを、鮭町と言います。上賀茂神社の東側、室町時代から続く門前集落、はい、この神官の屋敷である鮭が立ち並ぶと。今神主さんとかいう言い方もね、神主さんで一番偉い人というイメージがあるんですけど、まあ、必ずしもそうではないみたいです。要はそういう神様に仕える人っていうぐらいの意味ですよね、はい。それから三年坂がもう試験に出たばかりなんですけども、門前町、清水寺、高台寺、八坂神社などの社寺をめぐる、道沿いに築かれた町並みが選定されていると。はい、だから、まあ、三年坂直接 の参道ではないけど、その参道につながる、まあ、坂と考えてもらったら、まあ、いいと思いますけどね。まあ、大きく言えばそうなんですけどね。はい、一応門前町ということで、ここも独特の家並みがあるんですね。まあ、観光客の方が、まあ、普通こう三年坂歩く、まあ、ところメインがあるんですけど、ちょっと横に入りますとね、このまた独特のその、まあ、ちょっとしたまたタイムスリップが経験できるような町がまだずらっと並んでるんですね。まあ、そこを含めてこの重点圏に指定されて選定されているわけです。それから祇園新橋というところですね。はい、これ祇園の茶屋町なんですけども、そうですね、道の両側に伝統的な町屋が並び、昔ながらの茶屋町らしい風情。ここの特徴は2階の軒先にすだれがかかってるんです。面白いですよね。もうすぐわかります。すだれがバーッとこうかかってるので、あ、これが祇園新橋なんだってすぐ、はい、わかるようになってるんですね。だから今度は佐賀鳥居元、今度は京都市なんですけども、愛宕神社の一つの鳥居前から始まる門前町であると。これが写真、はい、この右上の方の写真ですね。はい、これが佐賀鳥居元、鳥居の元にあるので鳥居元、そのまんまのネーミングです。はい、で市街地北西佐賀の、まあ、最奥ですね。だからちょっと奥の方なのでね、一般にここまで来る人はあんまりいないと思うんですけど、はい、まあ、そこだからこそ、まあ、保存されているのかな。 かやぶき屋根の農家風住居と町屋風の住居が、まあ、混在しているところです。だから宮山町北、まあ、ここも結構有名なところでね、これ南丹市という、まあ、府の北部の方にあります丹波高地ですね。こちらのこれは山村集落になります。はい、山村集落です。かやぶき屋根の住居群、こちらはもう町屋じゃなくてもう完璧にもう瓦葺き屋根の住居群、はい、そしてその北側の山並み、これが左下の写真ですね、はい。南側の道路との境界になる石垣で固めた階段、ちょっとこの写真では少し確認しにくいんですけども、この階段状の、まあ、屋敷地が特徴になっていると。それから稲浦、ここは稲町、まあ、充電圏、丹後半島北東部伊根湾沿いに江戸時代末期から昭和初期に連続して建てられた、船屋及び母屋、この母屋というのは山側にあります。そこに住んでて、さっき言いましたように漁をするときだけこの船屋に来て、まあ、そこで準備して船を出すという、まあ、風になっていたんですね。はい、ここは漁村ですね。種別は漁村です。18ページ、次のページ行きまして、もう一個あるんです。かや、はい、与謝野町というところにあるかや、はい、これも充電圏です。江戸時代からの織物の町として栄え、丹後ちりめんの名を普及させた、生殖町、種別は生殖町、はい、以上京都でした。では大阪府です。じゃあこの都道府県別の方が28ページです。から念のために項目別地図帳の最後の24ページの、今度はこの大阪府ですね。まず北東に京都府が、はい、そして東に奈良県で、西の方なんですけども、左の方に兵庫県、この兵庫県の中でも特にこの まあ、神戸市と大阪市の間に、まあ、宝塚、芦屋、西宮、浜ヶ崎というですね、いわゆる阪神地区という、まあ、あの、阪神球場、阪神甲子園、阪神球場とか、阪神タイガースとかの阪神というのは大阪と神戸の間という意味なんですね。阪神は大阪と神戸の間ということで、神戸市でもない、大阪市でもない、そういう地域、まあ、もうたくさんの人が、まあ、主に住居、ね、まあ、人がたくさん住んでいる地域では、まあ、あるんですけどね。はい。まあ、ですから、その大阪とその阪神地域というのはもう本当に、神戸なのか大阪なのかよくわからないような位置づけだから阪神なんですよ。はい。なんかそんな感じですよ。うん、まあ中途半端って言えば中途半端なんですけど、はい、まあそういう位置関係。そして和歌山ですね。はい。この大阪南部とは和歌山県が接しております。あとこの大阪はですね、やっぱり、まあ淡路島とギリギリね、和歌山の境のところでこの淡路島に少し近づいてましてね。はい。和歌山もそうですね。ギリギリこの県境が淡路島の方に少しこう近づいているという、まあ、位置関係も見ておきましょう。はい、それでは都道府県別地図帳の28ページで大阪だけ取り出すとこうなります。はい、まあ、陸と海の区別がねちょっとつかなくなるのでこの地図帳少しどうしても、はい、ですから常にこのいつも全体図が見えるように手元にこの置いておかれるといいですね。はい、もう面倒でもとにかく項目別地図帳の全体を見渡せるものを横に置いていけばね、チラチラ見ながらなるほどっていう感じでね。はい、さてと大阪府なんですけども、まずやはりちょっと東側に注目していただきますとね、生駒山地、金剛山地、そして南の方には泉山脈というのがありましてね、これがちょうどこう奈良県そして和歌山県との、まあ、県境になっているわけです。はい、あともちろんこの京都府とか、まあ、兵庫の方も大体こう山が、ね、ありまして、大体こう基本的にこう山が境になっているというのは、まあ、同じような他の県と同じような、まあ、状況なんですけど、ね、特にこの生駒、金剛、そして泉山脈、この辺は国定公園にもなってますのでね、まあ、ちょっと注目しておきたいところです。で、その山としては、生駒山地の生駒山、金剛山地の、葛城山、金剛山、はい、で、金剛山はもう完全にこちらの、ね、もう大阪からちょっともう はみ出してしまってますけども、葛城山はちょうど県の境になってますね。あと、泉山脈の方に同じく葛城山、泉、葛城山、で大阪の方は山と葛城山、まあ、奈良県とのまあ境になってますんでね。はい、ということで、この泉山脈もガイド試験に一回出たことがあって、大阪府と和歌山県の境になっているのは次のうちどれかっていう問題が出まして、泉山脈とか紀の川とかあったんですけど、この紀の川を選んだ人多かったんですけど、よく見るとやっぱり泉山脈が和歌山と大阪の境になっていたんですね。はい、あと淀川ですね。はい、京都の方からずっとこう淀川として大阪湾まで流れております。はい、でちょうど大阪平野って書いてあるところの上のところに吹田市がありましてね、でその国立民族博物館、ここはあの大阪万博が行われた、まあ、跡地になってます。はい、1970年一般常識にはよく出るところですね。一般常識は東京オリンピックと大阪万博が何度も出ていますが、その大阪万博の行われたのはこの吹田市の国立民族博物館、まあ、公園にも今なってましてね、はい、跡地としてまだ残ってます。はい、で吹田市のすぐ上に箕面市というのがあって、こちらが後で確認しますが、国定公園、明治の森箕面国定公園のあるところですね。はい、それからちょうど大阪市市内なんですけど、この二重丸の県庁所在地のすぐ、そう、県庁所在地のあるところに大阪城があるんですね。はい、大阪城ですね。はい、この辺がいわゆる県庁街、まあ、NHK の大阪支局もあったりとかする、まあ、いわゆる繁華街じゃなくて県庁街という、府庁なんですけどね、そういう これはこの地区ですね。はい、大阪城もありまして、あとまあビジネスパークといいまして、ちょっとこうビジネスタウンもちょっと広がってはいる、大阪城のすぐそばにですね、あのビジネスパークというのもあるんですけれども、はい、まあ観光地としてはやはり大阪城ですよね。それからあの大阪城の南の方に四天王寺が見られますね。はい、こちらも聖徳太子ゆかりの古いお寺であります。さらに南の方へ下りますと堺市に入りまして、仁徳天皇陵、まあ、今は大仙院古墳と呼ばれることが多いんですけども、面積が非常に、まあ、日本一広いその、まあ、お墓ですよね。はい、仁徳天皇陵、はい、それから充電圏の出てくる富田林市が、その堺市のほぼ右隣に富田林市がありますよね。で、聖徳太子ゆかりの太子町という名前のね、はい、ところもあります。あとは山の方が先ほど確認したように、まあ後でも出てきますけれどもね、はい、生駒山とか大和葛城山などですね、出てまいります。はい、あと関西空港がこんなところにあります。関西国際空港、はい、この湾のところ泉佐野市ですね、まあ、ここはやはりちょっとこう交通の便があまり良くないということがありまして、どうしても今伊丹というところに、ね、まだ今空港、伊丹空港ってまだ残ってるんですけどね、まあ、そこが圧倒的に、あの、交通の便はいいんですけれどもね、はい、まあ、関西国際空港。はい。では、2009年版、テキストの、68ページ。大阪府。ここはあの旧国名の方がですね、摂津、河内、泉という3つの国が、1つになりまして、摂津の一部と河内とそれから泉、はい、これが全部一緒になりまして、今のまあ大阪府になっています。で、摂津の一部はあの神戸ですね。はい、あの神戸というかまあ兵庫県ですね。はい、兵庫県にも摂津の一部。はい、それから、まずは金剛生駒汽船国定公園。はい、金剛山の金剛とそれから生駒ですね。それから汽船、紀州の木と泉の泉と、この、まあ、3地区に分けて国定公園です。まずは生駒山地、まあ、これは大阪近辺では本当に有名な、もう気軽に行ける、まあ、行楽の地というんですかね。はい、もう山上に遊園地があったりとか、まあ、ビアガーデンあったりとか、ビール飲めたりとか、まあ、そういう気軽に行ける、まあ、ちょっとドライブしに行こうかななんていうところですよね。はい、それから泉山脈というのが次ですね。これが大阪府と和歌山県のまあ境界をなす山脈であると。それから葛城山が2つありますけどもね、そこに1と2ということで、1の方に山本葛城山の説明、そして2に泉葛城山ということで、同じ葛城山なんですけどね、まあ、あえて大和と泉をつけることによって、まあ、区別をしているというまあ状態です。それからこの68ページの下から2行目の真ん中に、泉山脈、和泉と書いて泉と読むんですけども、項目別地図帳の12ページに、旧国名がありましたね。はい、項目別地図帳の12ページ。はい、ここの文字で書いてあるところ、文字で書いてあるところの42番、43番、44番、これが今の大阪です。はい。ただ42番はこの地図上で見てもわかりますけど、ちょっと一部ね、大阪府、一部兵庫県というふうに分かれてますけども、はい。まあでも、一応、摂津、泉、河内。はい。で、この泉というのがですね、なんか妙な感じですね、これ。これ、和泉ですよね、どう見ても。なんで泉なんだ。これは昔、奈良時代に、不動記をね、天皇が不動記を作れと、各国に、昔は一つ一つ国と呼ばれてましたんでね、それぞれの国に命令が下ったんです。これから不動記というものを編纂するが、その不動記を各自作るときに自分の国の名前を必ず漢字二文字、ね、漢字二文字で表記せよという命令が下ったんです。で、困ったのがこの泉です。うち一字だよと どうするんだ、こういうことになりましてね、もう漢字2文字にしろとか言ってるし、でも泉という名前は変えたくないし、じゃあ和でもつけとくか、でこれでこういう和泉と書いて、まあ、結局泉と読むことになったんですよ。そういう、まあ、ことがありましてね。ですから漢字だからよく見てください。これ全部漢字2文字ですよ。見事に統一されてますからね。今だったら北海道とかいうのが、まあ、あったり、まあ、するんですけど、これ全部漢字2文字ですよ。無理やりやらされたんですね。もう統一しろ。でもまあ結構なかなか味のある名前にはなってると思いますけど、よくできてるんじゃないかとは思いますけどね。その旧国名が今あちこちにまだ残ってますんで、今現在に、はい、まあ、そういう意味でも旧国名は常に親しんでおきたい。絶対得をします。もう旧国名は詳しければ詳しいほど、日本地理の試験では絶対に便利ですね。はい、と思います。非常に物事が分かりやすくなりますね。ああ、だからそう読むんだみたいな。はい、では戻りまして、はい、で今度は69ページ、あ、もうちょっとここらであれですね、2010年版に行きますね。はい、はい、これで2010年版の18ページの上の方、27番、大阪府です。まずは明治の森、箕面国定公園と。明治100年を記念して高尾山とともに指定されたものであります、はい、高尾山がそうでしたね。だから同時にどちらも明治の森という名前をつけて、同じような名前で、はい、国定公園になりました。でここは箕面の滝という、高さはですね33メートルと、まあ、びっくりするほど高い滝ではないんですけどね、はい、まあ、でもこの大阪近辺では有名な滝でしてね、非常にたくさんの観光客が訪れます。はい。で、まあ、新緑もいいし、紅葉ですね。もう、もみじといえば、箕面の滝というぐらい、まあ、この地域では知られている、まあ、紅葉の名所になっています。で、高尾山と同様に、東海自然歩道の、まあ、起点であり、終点であるんですね。高尾山からスタートして、そしてこの箕面、で、まあ、終わると。まあ、どっちからでもいいんですけど、要は、スタート点であり、ゴールであり、これ通して全部歩く人はね、まあ、ないと思うんですけど、その一部を、あ、ここ自然歩道になってるんですっていうところを、まあ、歩いて、まあ、楽しんだり、まあ、何かを学んだりするような場所になっているわけですね。で、名物は、もみじの天ぷらです。もみじの天ぷらって想像しにくいと思うんですけど、まあ、簡単に言うと、葉っぱの、葉っぱ一応入ってるんですよ。葉っぱ入ってるんですけども、カリン島のような、見た感じも食べた感じもほとんどカリン島です。はい。パリパリ、コリコリ、コリコリっていう感じの、まあ、食感になります。でも、中の方に薄い葉っぱが確かに入ってるんですね。はい。塩漬けした、ちゃんと食用の、ね、塩漬けしたもみじが入ってるんですね。はい。もう参道にずらーっと、参道というかこの滝道、滝につながる道はずらーっとこうお店が並んでまして、ほとんどがもみじの天ぷらを作ってますね。まあ実演ですね。作りながら売っているというまあ感じになってます。それから大阪城。はい。この坂という字は昔、江戸時代はこの土片を使っていたんでね、今でもこの土片を書く場合もあるし、今の大阪、はい、小里編の大阪、どちらでもいいみたいですね、はい、豊臣秀吉1615年、大阪夏の陣で全勝してしまいました、はい、これで豊臣がですねもう完全に、まあ、絶滅するところですよね。もう決定的に、まあ、この豊臣が、まあ、消えてしまう、これが大阪夏の陣です、はい、もうこれで実質的に豊臣の影が、まあ、なくなると一応ね、はい、ここから、まあ、いわゆる平和な時代というんですかね、まあ、まあちょっとしばらくいろいろあるんですけどね、まあ、でも実際に大したことは起こらなくて、もう以後平和な平、まあ、一見平和な時代がこう長く続いていくことになりますよね、はい、で現在の天守閣はもう1931年に再建されて鉄筋コンクリート造りです。だから大阪では結構大阪城を外人さん連れていくんですけどね、これは1585年に豊臣秀吉が作ったもんでありますとか言っとったらね、お客さんが、ほう、 すごいね、日本はそんな時代にコンクリートとか、ね、エレベーターがあったんだとか言ってね、皮肉を言って帰る人がいるそうです。はい。から、あと、四天王寺の方が、593年、古いですね、聖徳太子が創建した日本初の漢字、まあ、今で言えば国立みたいな感じのね、お寺ですよと。で、ここの明神鳥居というのは、現存最古の、まあ、石の現存最古の鳥居になっております。それから住吉大社の方が全国に約2000もある住吉神社の総本社、海運ですね。この辺は海だったんで、海運の、まあ、守護神ですね。はい、大阪は昔海とか川になったのが今は陸地になってしまっているとかいっぱいあるんですけども、はい。まあ、ここもそういうことで一応、ね、海運の守護神としての、まあ、非常に、お正月の初詣は、まあ、関西地方では多分トップでしょうね。この住吉大社っていうのは全国でもベスト10に入るようなそういう、まあ、ところですね。はい。それから天神祭り。はい。こちらは、大阪天満宮というね。天満宮っていうのも全国各地にもあるんですね。うん。福岡の太宰府天満宮、京都の、ね、北の天満宮、太宰府天満宮、そしてこの大阪天満宮。はい。まあ、大きな天満宮の代表ですね。で、祭神は菅原道真を中心に、まあ、この大阪天満宮を中心に行われるお祭りです。で、祇園祭り、神田祭りとともに日本三大祭りで、7月25日、これも7月に行われる、まあ、祭りなんですけども、25日が本宮。はい。この夜は大川、まあ、旧淀川になります。ここで船渡御、まあ、御神体を乗せて、船に乗せて川を渡す。船渡御という行事、約100隻、ね、およそ100隻の船が出ます。で、その一つが今写真に出ているものですね。あと花火大会ですね。大会というかね、この花火もまあたくさん打ち上げられますけどね。この船渡御が今はかなり有名になってますけど。はい、あと、富田林というところに、住田圏、まあ、寺内町と言いまして、まあ、仏教寺院を中心に形成された宗教自治集落、これを寺内町と言います。はい、これが種別ですね。はい、それでは今度は兵庫県の方に行きます。まずは都道府県別知事帳の29ページですね。そして同時に白地図の白地図の兵庫県はですね、日本海の海岸線とこれ瀬戸内海の海岸線を、まあ、同時に持っている、まあ、県の一つ、山口県がずっとこう本州の左の端に山口県、これも同じく両方ですね。ただ兵庫県の方が幅は広いですよね。はい、南北の幅が広いですけど、ですからこの兵庫県というのもですね、一口に兵庫県と言いますけれども、様々な顔をやはり持っている、ね、これだけ広いですから、様々な顔を持ってますよね。はい。で、隣接するのは京都、大阪、鳥取、岡山、そして、まあ、大阪湾と瀬戸内海、そして日本海。非常にこの辺も多彩ですよね。はい。ちょっと兵庫県も結構面積もまあまあ広い方ですんでね。はい。では、県別地図帳29ページの、まず中国山地が少しこうかかってまして、あと右手の方に丹波高地、京都府との境ですね。この丹波っていうのはですから京都の方にもね、ある。で、こちら、兵庫県の方がこの、やはり丹波、はい、両方かかっているんですね。はい。で、まあ、隣接は、この右の方が京都と大阪、で、左の方が鳥取と岡山ということになります。そして上の方、北が日本海、で、下の方が大阪湾プラス瀬戸内海と、こういうふうになります。で、あと、特徴的なのは、やはりこの淡路島ですね。これが兵庫県だということ。この辺は今までにも問題になったことがありまして、この淡路島が兵庫県だと気づいているかどうかを試す、明らかにそれを試すような問題が出てますね。兵庫県だと分かってますかということを、 うまく試す問題が出たことがあります。これ分からないと解けないような問題がね。鳴門海峡は何県と何県の間ですか。ちょうどこの地図帳の一番下南側のところの淡路島の左下に鳴門海峡ってありますね。これ何県と何県の境になっているかという、これ兵庫県、淡路島が兵庫県だということが分からないと解けない問題になっていたんですね、はい。それからこの大阪と和歌山に近い、この淡路島と和歌山に近いところに紀淡海峡という、友ヶ島というのはこれ和歌山県にもうどちらか和歌山県なんですよ、はい。この友ヶ島は地の島と沖の島を合わせて友ヶ島というんですね、はい。これはもう和歌山県ですから、紀淡海峡から右が和歌山で、左が一応兵庫県で、上の方が大阪という非常にややこしいところですね、ここは。で、あとこうちょっと北の方に目をやりますと、日本海のところに日和間海岸、竹野海岸、霞海岸という、三陸海岸国立公園が見えます。でこの豊岡市というのがですね、この辺りでは非常に重要なので豊岡市の名前だけが出てますが、この豊岡市は木の先温泉があります。そして、コウノトリの里公園もあります。丸山川が流れています。はい。で、ずっと真ん中はもうほとんど何も書いてなくて、北の方に降りてきますと、そうですね、やっぱり海岸沿いになりまして、西の方から阿光、阿蘇、辰野、そして姫路市のところに、姫路城、世界遺産。はい。特別史跡、日本三名城、国宝。やっぱ姫路城というのはやっぱいろんな名前、肩書き持ってますから、今後とも、特に日本史、どちらかというとね、日本史なんですけど、でも最近写真問題が出た通り、日本地理でもまだまだ油断はできない。それから今度、右の方、東の方に行きますと神戸市、はい、この二重丸が県庁所在地で、はい、でそうですね、でちょっとやや北の方に有馬温泉、六甲山、有馬温泉が見えます、はい。六甲山、瀬戸内海国立公園、はい。それから淡路島とこの神戸市の間に明石海峡というのがありましてね、はい、明石といえばタイとかタコでね、有名なところであるんですけども、はい、この明石海峡に橋がかかってます。明石海峡大橋、それからこの鳴門海峡大橋、それぞれ橋がこうかかってましてね、ですから徳島県からもう神戸大阪にですね、例えばバスなどを使いますと簡単に今行けるようになったんですね。ですからこの徳島はもうはっきり言って大阪の一部のような、徳島の人と喋ってるとね、もう大阪っていうのはもうなんかここ四国なんですけど、徳島はでもこれの橋のおかげでなんかこう大阪神戸県に非常に近いので、感覚的には天気予報もなんか一緒にこの徳島出てきたりするんですよ、大阪の天気予報に。ですからそういう意味ではもう近畿圏と言ってもいいぐらいですよね、実際には四国なんですけどね、はい。そういうちょうど淡路島というのはそういう連絡橋のような役目をしていて、その橋、2つの橋によってこの、兵庫県徳島が結ばれている状況になっています、はい。そしてこの淡路島の方はそうですね、震災、阪神淡路大震災というのがありましてね、その震源地になっているところがこの旧北谷町で震災記念公園、ここ行きますとね、地震の跡がまだ残されているんですよ。もう見てきましたけど、その地震があった時のその惨状をそのままにしてあって、であと断層地がそのまま見えたりとか、はい、それが今保存されているところですね、はい。震災あまり記念したくないところですけど、はい、大変な地震でしたのでね、はい。それでは今度は2009年版本文の方を見ていきますね、はい。70ページですね。 で兵庫県の旧国名がすごいです。摂津、播磨、淡路、但馬、丹波とものすごい数の旧国名が一緒になってるんですけどね、はい、ですからさっき言いましたように本当に多様な顔を持っているということに、まあ、結果的にはなりますね、はい、まずは瀬戸内海国立公園、鳴門海峡、先ほど確認した通り淡路島と徳島の間の海峡です。渦潮で有名です。はい、で大鳴門海峡というですね橋がかかってます。それから北端海峡、こちら和歌山県の北西端と淡路島の間にあります。はい、これが海峡、北端海峡。でここちょうどですね、あの瀬戸内海国立公園の、まあ、東端、東の端になるんですね。この北端海峡が瀬戸内海国立公園の東の端になります。はい、そして六甲山、はい、これもこれ蛍光ペンですね。はい、六甲山は割と試験に出るんですよね。でどの国立公園かなんてね、六甲山はどの国立公園か、で鳴門海峡は何県と何県の間か、この辺があのポイントですよね。はい、はい、でこの六甲山は神戸市の中央に横たわる六甲山地の最高峰、そうですね、やっぱり六甲山地なんですね、はい、六甲山地の最高峰も六甲山。まあ、大阪湾とか瀬戸内海を見渡す、まあ、展望台としての価値が認められて多分国立公園に、まあ、登録されたんだろうと思われます。はい、でこの2行目ですね、まあ、非常に古い温泉の一つ有馬温泉が六甲山北麓北ですね、北川のふもとに標高363メートルに有馬温泉があります。まあ、一つはですから瀬戸内海大阪湾などの展望台としての価値と、あとこの有名な温泉との関係もありまして、まあ国立公園の価値があるというふうに判断されたんでしょうかね。はい、括弧3番その他観光地、姫路城、もうこれ最近写真問題に出てしまったんですけど、なぜここが2行目に書いてますように、あの、白鷺城と一般に言われるんですけども、その原因はですね、はい、1行目に5層6階の大天守と3つの小天守、はい、この3つの小天守がね、うまい具合に配置されてまして、ここから、まあ、そうですね、白鷺の姿に見えなくもないと。で、この漆喰の壁の白さですね、これが非常にこう印象的なのですね。でこの3つの小天守の、まあ、位置関係とも合わせて白鷺城という、まあ、別名を持っているわけなんですね。はい、で3行目国宝、そして93年には法隆寺とともに日本初の世界文化遺産に、まあ、登録されています。はい、そして今度は城崎温泉ですね、はい、豊岡市で、ここの特徴はですね、1行目から2行目にかけて共同浴場が周辺に設けられている外湯中心の温泉地だ。ここの楽しみは浴衣掛けで下駄履いて、でこうあっちこっちの温泉に入りに行くと、外湯巡りっていうんですけどもね、まあ、そういう特徴を持つ、まあ、温泉地なんですね。はい、でここは柳並木のある町並みに温泉情緒が残る。で志賀直哉の小説木の先にての舞台にもなった。ただあの志賀直哉さんの時 の, あの木の先と今の木の先はあの全然姿が違います。はい、姿はちょっと変わってしまってるんですね。ただまあかつて彼がここでその木の先を舞台にして、まあ、書いたという、これは、ま、間違いない、まあ、事実なんですけどね。はい、そして城崎温泉は山陰海岸国立公園に属しています。日本は温泉が国立公園に属しているということが普通にありますので、これも温泉も、まあ、自然現象の一つですから、温泉はですから、山陰海岸国立公園に属しています。あとコウノトリですね、はい、豊岡市なんですけども、コウノトリです。で特別天然記念物のコウノトリ、日本最後の生息地、今はもう人工飼育されていましてね、そしてあの放鳥といいまして、あのそこで飼育したものをあの、まあ、野に放つということで、まあ、ちょっとこれも成功してまして、あとはその野生でですね、どんどん繁殖してくれればいいなと、まあ、いうことなんですけどね、はい、ということで、まあ、豊岡といえばコウノトリということになります。 はい、それでは今度は奈良県ですね、はい、都道府県別地図帳の、30ページです。この奈良県というのは一番上ですね、北側に奈良市こう二重丸ついてます、ね、東大寺があります、はい、でここが、まあ、県庁所在地なんですけども、ほとんど、ね、京都寄りなんですね。ただ京都と言いましても京都は、ね、この南部の方がちょっと山がち山になってましてね、はい、ですからだけど基本的にもう奈良市は本当ちょっと行ったらもう本当にほんの少し、まあ、車で5分かのはもうほんの少し行くとね、もうすぐ京都府に入ってしまうんですね、はい、そういうところに位置しまして、あと南に比べ下れば下るほど下れば下るほど山なんですよ。もうずっと山が続いていくんですね、まあ、その間に飛鳥という、はい、ここは、まあ、かつてのね、まあ、奈良に移るまではここだったので、この飛鳥時代のこの飛鳥地方というのが今あって、木戸良古墳、高松塚古墳、柏原神宮など三輪山、耳なし山、うねび山などですね、まあ、こう非常にこう歴史的な地区がここにまあ残ってるんですけども、そこから先は吉野山、大峰山脈、紀伊山地と山です、はい、そして左西の方には生駒山地に金剛山地、そして右北東には笠木山地、そして大甲山地にものすごいこう山だらけという感じの奈良県です。そしてその山の中でも吉野山、山桜で有名な吉野山があったりとかするわけですよね、はい、あと川の方がですね、まあ、特にそうですね、後で出てきます泥橋というのがこう出てくる、これは三重県にも和歌山県にもかかりますから、まだちょっと後でゆっくり、まあ、見ることになるかと思いますけどね、はい、ちょっとこの辺のややこしいんですよ、この奈良の南部のあたりの様子が少しややこしくなってますけども、はい、北山川、戸津川からですね、熊野川に変わっていくという様子がちょっとこの形で今見えにくいんですけれどもね、はい、で項目別地図帳の、はい、これの5ページを開けてみましょう。はい、ここ主な川があるところなんですけど、項目別地図帳の5ページの地図帳の51番、もうめちゃくちゃ大雑把です。まあ、これだけの小さな地図なので、まあ、しょうがないんですけどもね、はい、先ほどの奈良県から和歌山県にかかる51番ですね、まあ、大体、まあ、大雑把に言うとこんな感じで川がそれぞれ、はい、2本の川が合流してですね、で最終的には熊野川になって51番、はい、で太平洋に注ぐというこんなイメージになっています。はい、でこの川にほぼ沿うような形で国立公園が、まあ、指定されてますので、その辺もまたこれから見ていこうと思います。はい、それではですね、まあ、この辺を白地図の方で、三重県、京都、大阪、和歌山の、まあ、4県にこの奈良県がね、まあ、接しているということが、まあ、わかりますけども、はい。で、この、主にこの山がね、山でこう、奈良盆地というのがね、もう典型的な本当に盆地でしてね、はい。京都も盆地なんですけど、京都市も盆地なんですけど、奈良市はもう本当典型的な盆地でしてね、夏暑くて冬寒いというですね、はい。僕もしばらくここちょっと住んだことあります。この近くに住んだことあるんですけども、本当恐ろしいほど夏は暑い。で、冬はもう恐ろしいほど寒いというですね。冬と夏の気温差が大きいのが、まあ、盆地の特徴なんですけどね。はい。さあ、それでは本文。あ、もうちょっとすいません。また 2回目の休憩を取らないといけない時間になってしまいました。じゃあ一旦この奈良県に入っていく前に、また10分間休憩ですね。はい。